ミスリーディングチャット134回。夏休みに CS の論文を読むポッドキャストです。夏休みに入っちゃったんですよ、子供の学校が。
夏休みね、はい。
早すぎ。
アメリカだとね、はい。
まあ、今日は向井さんのターンでございます。はい、
よろしくお願いします。今回ですね、ローラっていうやつがあるじゃないですか。知ってます ?LORA って書いて、ローラっていうやつがあるんですけど。モデ
ルをファインチューンするための仕組み?
そう、なんか、機械学習のモデルをファインチューンする何かっていうぐらいの認識なんですけど、僕としても。なんですよ。で、まあ、そもそも、何なのそれっていう感じとか、まあ、何するもんなのかっていうのは全くわからない感じだったんですけど、まあ、ちょっと調べてみると、実は論文がありました。ローランキングアダプテーションオブラージランゲージモデルズっていうタイトルの論文。で、これはですね、2021年に、発表された論文で、マイクロソフトの人が書いてる論文なんですね。っていうのがあって、まあ、これをベースにした、PyTorch ベースのライブラリとかも実はもうあって、でまあみんなは広く使ってるということだと思うんですけれども、まあそれを元に結局何をしてするものなのかというのを理解しようかなという感じでいこうかなと思っております。
ローラの論文を読む。
読む。はい。
はい、お願いします。
そんなに、今回多分結構短くなると思うんですけれども、よろしくお願いします。で、そもそもファインチューニングって何なのか知ってます?
ファインチューニング、追加でトレーニングするってだけですよね。
まあ、追加でトレーニングするってだけですよね。なんかその、機械学習のネットワークっていうのが、まあ、なんか例えば公開されていて、まあ、最近だとリアマー3とかですね。そういうのが公開されていて、それの重みをちょっと変えたいわけですよね。途中のどっかしらの重みを変えたくて。で、なんか、もう学習があってバックプロパゲーションできるんで、自分でデータセットをなんか用意してあげて、それを、その自分の学習データに基づいてバックプロパゲートしてあげると、ちょっと重みが変わって、自分の学習、与えた学習データにちょっと沿った形に、変化してくれるよねっていうものじゃないですか。それがまあファインチューニングですよね。で、はい、で、この論文で何が問題とされているかというとですね、なんていうか、何が問題かというと、このタイトルにラージランゲージモデルズって書いてあって、まあ、ローラは仕組みとしては LLM に限定されたものではないんですけれども、まあなんか、まあまあ LLM 的なものに、が最初のこの論文としてはフォーカスになってるんですね。で、何が問題かというと、ファインチューニングした結果っていうのが、巨大になっちゃうっていうことなんですね。つまり、この論文で言うと、2021年の論文なんですけど、まあ、例えば例として GPT-3 とかが挙げられていて GPT-3 とかはもう175ビリオンパラメーターありますと。で、ファインチューニングすると、まあ、どこがどう変わるかまあわからないんで基本的に全部コピーするじゃないですか。そうするとファインチューニングした結果というのがまた175ビリオンパラメーターのデータをまあコピーになっちゃうわけですね。コピーしてちょっと変えるみたいな。
175ビリオンパラメーターっていうと、フロート16だったら300ギガバイトってことだよね。大体。
そうですね。そうですね。うん、そんな、まあ、ストレージとしても結構大きいし、それをロードしてサーブするっていうのはめちゃくちゃ大変じゃないですか。まあ、遅い。で、ここでと、特にこう想定されているのはですね、ファインチューニングのモデルっていうのは、なんかベースモデルに対してファインチューニングのモデルがいっぱいあって、まあ、それを、しかもなんか時々切り替えたりするみたいな、用途が考えられてるんですね。例えばその、なんかベースのランゲージモデルは普通のランゲージモデルで、それに対して、 なんだろうな。まあ、チャットモデルのチャット GPT があったりとか、コードを GitHub コパイロットみたいなコードを変えるみたいなことをやってくれるモデルであるとか、そういうのが複数あって、それぞれを、まあ、サーブしたいと。同時にというか、切り替えてもいいんですけれども、両方をこうサーブしたいみたいな状況があるわけですね。で、例えばその、あとマイクロソフトとか、これ論文に書いてあったらちょっと忘れましたけど、僕の想像かもしれないですけど、マイクロソフトとか、まあ例えば AWS とかだと、こう、お客さんがファインチューニングすることあるんですよね。その、ベースモデルがあって、顧客 A のファインチューニングのモデルもあるし、B のファインチューニングのモデルもあるし、みたいになると、まあちょっとこう、モデルの、というのがどんどんいっぱいある状態になるわけですね。で、そうすると、こう、ストレージコストとか、ロードして切り替えたりするコストっていうのが、めちゃくちゃ大変になってしまう。なので、こう、ファインチューニングするのはいいんだけど、こうストレージコストというか、そういうモデルパラメーターのコストを抑えたいっていうのが、問題としてある。まあ、というか、そういう問題を解くものとして、モローラっていうのを考えましたと。いうことになっています。でね、このローラの前にも一応既存の全然違うアプローチが、まあ、いくつかあって、そういう問題に対応するためのものというのがいくつかあるよねっていうのは一応紹介されています。で、どういうのがあるかというと、二つ論文では紹介されていて、一つはアダプターレイヤーって呼ばれているものですね。これはどういうものかというと、なんだろうな。ニューラルネットワーク、まあ、特にトランスフォーマーとかだと、こう、アテンションっていうメカニズムがあって、アテンションの後に、こう、普通のニューラルネットワークの、こう、なんていうんですか、行列の掛け算のレイヤーがあって、それが一個のブロックになってて、そのブロックが何段も積み重なってみたいになってるわけじゃないですか。うん、で、そのブロックの最後に、新しく、こう、全結合の行列の掛け算レイヤーを1個勝手に足してあげる。で、そこだけを学習するっていう方法ですね。つまり、入力テキストからアテンションレイヤーがあって、まあ、エンベティングを入れてアテンションレイヤーがあって、行列の掛け算をやってっていうところが、既存の、ベースモデルの重みのままで、それになんか適当に学習可能な追加の掛け算レイヤーが1個足されるっていうものです。そうするとそのレイヤーの部分だけ学習モデル、学習するだけなんでパラメータとしては少なくなると。
そのレイヤーはモデルの一番最後にあるの？それとも個々のアテンションブロックの後にあるの？
個々のアテンションブロックの後にあるっていう多分ね、アプローチによって多分いろいろあって研究がいろいろあるんだと思いますけど、僕の理解ではその個々のアテンションブロックごとに1レイヤー出すみたいな感じだと思います、
ね。じゃあ結構何レイヤーもあるんだね。
そうそうそうそう。
うんうん。
でもこれはいいんだけど、これはいいんだけど、こう、なんだろうな。インファレンスレイテンシーが生まれますよねって、まあ、要は、その掛け算が1個増えるんで、1個だけじゃないですけど、掛け算が増えるんで、どうしても、その実際に実行するときに遅くなる。ちょっとだけ。
うん。
っていうことがありますよね、っていうのが、まあ、挙げられています。もう1個のね、方法は、これは LLM に特有だと思いますけれども、プロンプト、ダイレクトリーオプティマイジングプロンプトっていう風なアプローチもあるんです。これはその、昔ながらのプロンプトエンジニアリング的なアプローチだと思いますけど、入力されたテキストに対して、こう、プロンプトを多分書き換えてあげて、こうなんか、例えばコーディングだとすると、なんか、Python で書いてくださいみたいなことを足してあげると、ことで LLM の挙動を変えるという方法も一応考えられているらしいです。これはまあいいんだけど、まあ安定性が安定して、できるわけではないよねっていうことを言っています。っていうのに比べて、 ローラっていうのは、じゃあこういう問題を解決しますと言っているわけですね。つまり、アディショナルなレイテンシー、アディショナルなレイヤーはなし。なので、推論時に遅くなることがないし、そのプロンプトいじるみたいな不安定な方法でもない。どうすればいいでしょうかっていうことですね。どうするかなんですけれども、ですね。基本的にはその最初に言ったその追加にでトレーニングしてパラメータを変えていくっていうのがですね、をそのままやるんですよ。どういうことかというと、話が戻っちゃうんですけれども、まあ、なんか、すごい単純な、一番単純なモデルで考えると、こう、y イコール wx みたいな、x が入力で w が重みの、行列になってるみたいなモデルがあるとすると、この w の中身を変えればいいわけですよね。で、だけど、ローラの場合は、まあ、それを変えるんだけど、ここでちょっとこう、なんか式を分解して、元の w はそのままで、プラスデルタ wx みたいに式を分解します。で、このデルタ w っていうのがファインチューニングで、パラメータをちょっと変える部分の数、やつ、っていうことになっています。
wx プラスデルタ wx ね。
うん。あ、そう。すいません。ちょっとマイクが逆向きでしたね。こっちの方が良かったな。多分声が変わったと思います。すいません。今気づきました。なんだ。はい。そう、W プラス、デルタ W ですね。W プラスデルタ W にして、やります。で、このデルタ W の部分だけを学習するわけですよね。うん、と、まあ、ファインチューニングになる。で、その、重みを変えられる。ただし、このデルタ W っていうのは当然元の W と同じサイズなんで、このままだとパラメータの量は減りません。ただし、ここでアイデアとしては、ですね、このデルタ W っていうのを2つの行列の掛け算で表現します。A と B っていう2つの行列があって、A かける B にします。で、つまり、W プラス a かける b かっこ閉じ x にしてあげる、
うん。
で、この a と b っていうのは、なんか、こう、細長い形をしていて、つまり元の、ですね、元の行列が n かけ m 行列だとすると、a が n かけ r で、もう b が r かけ b になるのかな？あれ？まあ、ちょっと間違えてるかもしれないですけど、まあ、そういうふうに考えてください。その行列の掛け算っていうのは、こう、列と行を掛け合わせていくわけなんですけれども、これすごい細長い行列2つを用意してあげて、それを掛け算することで、n×m 行列の形にできる。で、この r っていうのが、その元の、n とか m よりもすごい小さい値を取るようにする。
あるってのはその、細さね。細さ。
細さ。細さっていうか、まあ、幅ですね。幅ですね。まあ、例えばすごい極端な例で言うと、これが1だとすると、n 個のベクトルと、m 個のベクトルを、こう、行列掛け算すると、n かけ m 行列にできるじゃないですか。
うん。
まあ、それよりは、多分ちょっと増やしますけれども、そういうものを、考えます。この R っていうのは、ま、その、ま、ある種のハイパーパラメータになってて、それが太ければ太いほど、こう、復元力が高くなるわけですけれども、まあ、そういうことをします。そうすると、まあ、A も B も、その R っていうのはすごい小さい値なので、その、N かけ M を全部用意するよりも全然小さい値で、まあ、パラメータの数になると。で、でも、これをこう、足してあげることで、ファインチューニングのパラメータというのを学習できると。
重み W っていう行列があって、それに対するファインチューンの差分のデルタ W があって、
そう。
そのデルタ W は行列のままだと大きいので、まあ、素因数分解じゃないけど、分解して、A と B っていう細いベクトル、をかけてできた行列だと考えることにして、
で、その細いベクトルの 少ない、パラメーターをだけを学習すると。で、なんでこんなことをするかっていうと、まあ、なんかある種の仮説として、こう、W の重みっていうのはすごいいっぱいパラメータがあるんだけど、すべてが独立してるわけじゃなくて、なんか何らかの相関があるだろうっていう仮説があって、すべて完全に自由に変化させる必要はなくて、まあ、ある種の制限があっても、ここをいじるとこっちも変わるみたいな制限があっても、それなりの学習ができるんじゃないかっていう仮説があるということがあって、まあ、こういうことをしているということです。で、そうすると、その A も B もすごい小さいので、元の学習モデルよりも、大変小さな、パラメーターでファインチューニングができて、良いと。で、しかもこれは、まあ、学習時は、その、行列掛け算して足さないといけないんで遅いんですけれども、インファレンスの時は、インファレンスの A と B をかけて行列の作っ、デルタ W を作っても足しちゃえば、元のニューラルネットワークそのまんまになるので、インファレンスのレイテンシーというものはないわけですよね。
うん。
なので、まあいいですよねっていう方法です。っていうのがローラの基本的なアイディアです。でね、なんだろうな。なんかまあ、あとちょっとこう細かい話を言うと、実はちょっとこう、ちょっと重みをこう正規化するために割ったりとかもしてるんですけど、まあ基本的にはそういう感じの話です。でね、ローラ、ここまでは、そのニューラルネットワークに特に関係した、なんて言うんだ、ニューラルネットワークの、LLM に特有の話ではないんですけれども、LLM でローラをどうやって使うかっていう話を、が一応論文にも書いてあって、で、なんか単純のためにですね、ニューラルネットワークの、なんだっけな、アテンションの部分にだけ、このローラの、を使う。そのトランスフォーマーのそれ以外のレイヤーとか、他の部分については、ファインチューニングしないようにしていますと言っていました。うん、まあそういうことをすることで、すごい小さなパラメーターで、ファインチューニングができて、レイテンシーもなくて、インファレンス時のレイテンシーもなくて、良いですねっていう話です。
まあ、ストレージは節約できたけど、まあ、VRAM に乗っけるときは結局、その、差分をベイクインしちゃうから、丸ごと必要なんだよね。
あ、まあ、それはそうですね。その、うん、あの、推論するときには結局、まあ、ベースモデルが必要とするリソースと同じリソースが必要になります。
うん。
ただね、ファインチューニング、例えばファインチューニングのモデルが2個あって、コード用ファインチューニングと対話用ファインチューニングみたいに。2個あって切り替えたいときは、そのデルタ W を計算して、再計算して、引いて、新しいファインチューニングモデルのデルタ W を足せば、スイッチができるので、スイッチは簡単ですよっていうようなことも言っています。
うん。
まあ、そういう感じですね。でもまあ、その、ベースモデルを計算するのに必要なリソースは必要になります。まあ、しょうがないですね。ストレージコスト、あくまでもストレージコストとサービングのコスト、なんて言うんだろうな。なんか多分、イメージとしては、ベースモデルがもうメモリに乗ったやつがいて、それをなんかファインチューニングモデルに切り替えて、終わったらまたベースモデルに戻して、みたいな、そういうフローが多分、念頭にあるんじゃないかなという気がしますね。
うん。
まあそういうことをしてあげます、ということみたいでした。でね、評価のセクションがもちろんあって、いろいろ評価していて、そこはまあ、他の既存のモデル、そのアダプターレイヤーを入れたりするやつとか、まあ、あと本当に、なんて言うんだ、フルで、モデルのパラメータを書き換えちゃうモデルとか、うん、とも比較をしていて、でまあ、そんなに、なんかアダプターレイヤーとかよりは良かったりするし、
フルの学習、ファインチューニングよりも、よりと比べても、まあ、遜色ない結果になってますよね、みたいな、まあ、そういうような結果になってます。というわけで、まあ、よく、ちゃんと良くなっていて、良かったですね、という感じで、その評価は、まあ、そんなに面白くないと思うんですけれども、まあ、実際今後、その後、バリバリ使われているので、まあ、そうだろうなっていう感じなんですけれども、評価はね、ただ、ちょっと面白い評価があって、さっき、R っていうパラメーターがあるという話をしましたね。その、太さの部分ですね。うん、その、学習パラメーター A と B の太さの部分の評価というのを実はしていて、R1、2、4、8、64とかで学習をしていて、
あと、それちなみに、行列全体はどのくらいの大きさのものに？
これは何を使ってるんだったかな。WikiSQL とマルチ NA、これってタスクの名前かな。
何分の1ぐらいにしてんだろうね。
それはどこに書いてあるんだったかな。どこだろうな。なんか数パーセントになるみたいなことが書いてありましたね。GPT-3 とかだと、あ、これ GPT-3 だな。GPT-3 の例だと、
4K とかだっけ？コンテクストレングス。
コンテクストレングス、いや、コンテクストレングスではないですよね。その WQ と WK と WV を全部足したものなんで、エンベディングの長さと、あとなんだ。あれでもコンテキストの長さもあるのか。エンベディングの長さかけるコンテキストの長さかな。そんぐらいですね。だから 4K とかはあるのか。うん、そんなもんですね。に対して、R1234 みたいな感じで、学習じゃないや、評価をしていて、いろいろ複数のタスクで評価をしていて、まあなんかね、R2 とか4とかでもうパフォーマンスとしてはサチってる感じの結果になっています。もうそれで十分。だからめちゃめちゃ細いんですよ、その。なんかどれぐらい細いかなっていう話をしてたんですけど、もう2個とか4個とかの太さで十分っていう太さにものになっています。で、これはその最初の仮説であるその独立性がそんなに高くなくても大丈夫っていうのを裏付けてますよねっていう話をしています。で、その、まあ、確かにコンテキストレングスの分が必要だとして、4K の長さだとすると、長さ、幅が4だと、こう、なんだ、0.1% ぐらいになっちゃいますけれども、まあ、エンベディングの方はね、もうちょっと狭いと思うので、バランスして、どれぐらいの、になるかわかんないですけど、まあ、多分 1% とか、ぐらいのパラメータのサイズで十分学習できます、みたいな感じになっていると。いう感じだと思います。はい。あのね、論文としてはここまでなんですね。なので、今日の話はここでおしまいなんですけれども、ローラというのは、その、なんだ、ファインチューニングのために重みの追加、重みの変化を表現するデルタ W っていうのをファクターアウトしてあげて、で、それを細いベクトル、違う、細い行列の掛け算として、組み合わせることで、モデルパラメータのサイズをすごく減らすことで、ファインチューニングの時のパラメータのサイズというのを減らすことができるというようなアイディアでしたと。で、まあ、この論文では LLM に限定して、話が進んでいて、それしかないんですけれども、この仕組み自体は非常にこう、一般的なものなので、なんかまあそれ以外でもまあ普通に使われているみたいですね。で、なんかそのローラー自体はその ライブラリーが GitHub に上がってまして、それもまあ軽く目を通すと、まあなんか確かに論文で書いてあるようなことが全部書いてあるし、なんかそれ以外にも例えばこう、コンボリューショナル CNN のローラーとかも、こうあったりとかするので、まあそうやって使われてるんだなみたいな感じがわかります。
すごい使われてますよね。今、クラウド業者の、
うん、
マネージドモデルのファインティーのページ見るとみんな、まあ、ローラーですって書いてあるし。
っていうか、まあ、多分みんなそうだと思いますね、
うん。
なんかファインチューニングしようと思ったらみんなそうしてると思います。
あとなんかその画像生成、手元でやるステービルディフュージョンとか、ああいうののカスタマイズバージョンもね、大体ローラーって書いてありますよね。
そうですね。ステービルディフュージョンとか大体みんなローラーでやると書いてありますね。どういう、ステーブルディフュージョンでどこのレイヤーをやってるのかはちょっとわかんないですけどね、
うん。
そのテキストプロンプトの部分だけなのか、その画像の生成する部分にも入れてるのかちょっとわかんないですけれども、まあそういう感じですね。なんですよ。まあちょっとローラというものがわかったなという感じですかね。ただこれなんかそういう話で言うと、こう、なんか、一個しかモデルなかったら別にこんなことする必要ないんですよね。普通に追加学習すればいいんで。
うん、
なんかあくまでも複数、ベースモデルがあって、ファインチューニングモデルがあって、まあ別々にしたいとか、ファインチューニングモデルが複数あるとかいう場合に必要になるものなんですよね。
まあでも、LLM にしても、ディフュージョンモデルにしてもね、クソデカモデル、トレーニングの金とかかかりまくるという。
まあそうですね。
まあ今はそうだから。
うん。
意味はある気がしますけど。
まあ確かにトレーニング。
ファインテューンじゃなくて、W 自体をこうやってやっちゃダメなのがよくわかんないとこだよね。
うん、だから、そう、W 自体を変えてしまうと、いうのは。いやいや、
そうじゃなくてさ、W をローランクにする。
ああ、もともと？
そう。
そうやって学習するっていうのはね、確かに。
なんかそういうことは誰もしてないってことはきっと、なんかファインチューンだからいいけど、そのもともとのプリトレーニングはそういうことはできないっていうことだと思うんですけど。
そうですね。
不思議だよね。
うん、そこ不思議ですよね。
まあ、いいです。はい。
もしかしたらそういう研究があるのかもしれないですけれども、ちょっとね、うん、これはもう、サイテーションが多すぎて、
すごい。
なんかね、関連研究、ちょっと、その後の展開とかちょっと調べようかなと思ったんですけど、ちょっとこう、多すぎてわからないですね。サイテーションがすでに4000件とかありますね。なので、そういうことをやろうとしている論文がきっとあるんだろうと思いますけど、でもそれがそんなに話題になってないということは、まあそんなにすごくもうまくいってないんでしょうね。うん。
そんなとこですか。
そんなとこです。
ではまた次回。
はい。